その子をイエスとつけなさいという題で、マタイの福音書1章18節から25節の御言葉を解き明かします。新約聖書には4つの福音書があって、それぞれ違った角度からイエス・キリストの福音を記しています。それによってイエス・キリストの生涯とその教えについて立体的に描いています。その中でマタイの福音書はユダヤ人に向けて書かれた福音書と言われて、神の救いの御業の実現のために地上に来られるメシアの現れを証ししています。旧約聖書と新約聖書をつなぐ資料であるとも言われます。マタイは旧約聖書の神の救いのご計画の成就として来られた救い主イエス・キリストを旧約の預言と対比しながら描いています。だからこのことは預言者を通して語られたことが成就するためであったという言葉で、旧約聖書と対比し、あるいはそのような説明がなくても旧約聖書の言葉が多数引用されています。それはイエスの生涯に表された多くの出来事が神様のご計画の実現であるということを証しするものです。この引用は私たちの持っている聖書ではページの下の欄外に旧約聖書の引証箇所が出ていますので、逐一確認することができます。イエス・キリストの誕生物語はマタイの他にルカの福音書にも出ていますが、ルカの福音書ではマリアへの蜜月から誕生までマリアを軸に書かれていますが、マタイは父親ヨセフが中心で、マリアはヨセフとの関係で出てくることが多いのです。今年はマタイの誕生物語に沿って、クリスマスを記念したいと思います。アブラハムから2000年にわたる系図について、は先週学びました。そのように遥かな年月を経て神のご計画のもとに生まれた救い主がイエス様です。今日の誕生物語の始めはヨセフの婚約者マリアの謎の妊娠、実は神の御子を人として世に送るための聖霊による奇跡の妊娠でした。律法では婚約中の婚約者以外との間にできた妊娠は石で打ち殺されるほどの重罪ですが、この当時実際には行われておらず、二人の証人を立てて公に離縁するということが行われていたようであります。それでも公衆の目にさらされ恥ずかしめを受けることになるので、ヨセフは密かに離縁しようと思っていました。誰とどうして妊娠に至ったのかは謎のままに。マリアを清純で信仰深い乙女と信じていたのに、まさかの妊娠とは。幸せな結婚の希望は夢と消え、ヨセフはひどく落ち込んでいました。ヨセフが思い巡らしていた。書いてありますが、実はかなり悩んで眠れない夜だったのかと思いますが、見つかりが夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアを妻として迎えなさい。その体内に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。ヨセフは目を覚まして、今のは夢かと戸惑いますが、神が御使いを使わして真相を教えてくれたのか、躊躇しつつも信じた時に心にのしかかっていた重苦しい疑いは消えていきました。子供に名前をつけるということは、その子供を認知して父親になるということです。その名はイエス。ヘブル語ではイエホシュア、モーセの後継者の ヨシュアと同じ神は救いという意味の名前です。聖書には割と多い名前で、聖書辞典で旧約聖書に出てくるヨシュアという名前の人を数えたら10人出てきました。でもこの方こそ本当の本物の神は救いというお方でした。そしてもう一人の名前も、もう一つの名前もあります。23節、その名はインマヌエル、神が私たちと共におられるという意味です。神が人と共に、人の世にお生まれくださったイエス・キリストのことです。これも神様の深いご計画です。22節の、これは主が預言者を通して語られたことが成就するためであるということは、つまり旧約聖書に書かれていることがその通りに実現したのですという宣言です。ヨセフは夢から覚めてマリアを妻として迎えました。彼女を知ることはなかったということは、肉体関係がなかったということですが、ヨセフにとってはそれどころではなかったのではないかと思います。マリアは神の子を宿すという尊い使命を帯びた妊婦です。ヨセフは彼女をあらゆる災いから保護し、健康な赤ちゃんを産んでもらうために大切に守らなければという責任感に身震いしたのではないかと想像します。インマヌエルの主はこうして今も私たちのそばにいて、私はあなたと共にいるよと囁いて私たちを励ましてくださっています。